トラックナンバー1オープニング。音声広報 CD 明日への声通刊第86号令和4年7月発行です。発行内閣府政府広報室、制作高速録音株式会社でお届けします。なおこの CD は令和4年6月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容はトラックナンバー1オープニング、トラックナンバー2エアコンや扇風機による火災事故を予防しよう、安全快適に夏を過ごしましょう。トラックナンバー3。やっぱりご飯でしょ。お米と健康。トラックナンバー4。7月は愛の血液、助け合い運動月間。献血へのご理解とご協力をお願いします。トラックナンバー5。少年法が変わりました。以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。またより多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2。エアコンや扇風機による火災事故を予防しよう。安全快適に夏を過ごしましょう。毎日暑い日が続きます。皆さんのご家庭でもエアコンや扇風機が大活躍しているのではないでしょうか。そんな中ご注意いただきたいのが、古い扇風機やエアコンなどによる火災事故です。実は古い扇風機やエアコンなど夏物家電が原因の火災事故が毎年発生しています。今使っている扇風機、変な音がしたり焦げ臭い匂いがしたりしていませんか？エアコンのメンテナンスは正しくできていますか？危険を避け快適に夏を過ごすために、気をつけたい製品の見分け方やよく起きている事故など、注意すべきポイントをご紹介します。火とは関係のなさそうな扇風機による火災も数多く発生しているんですね。どんなことが原因なのですか？
はい。原因の多くが経年劣化によるものです。製造から長い期間経過すると、部品が劣化し、そのことが要因で発熱や発火などの事故につながります。
長年使っていると自然と劣化してしまう部品もあるでしょうね。そうした部品が使用に耐えられなくなり事故につながっているということですね。どのようなことに気をつければ火災を避けられるでしょうか？
例えばスイッチを入れても羽が動かない場合や、羽が動いても遅かったり不規則な回転をしたりする場合、変な音がしたり振動がある時も危険のサインです。また、モーター部分の異常な発熱や異音、電源コードの折れ曲がりなども注意が必要です。
注意をして使用すると気づくことができる症状ですね。もしおかしいなと感じたら、どうすればいいですか？
はい。電源プラグを抜いて使用を中止しましょう。スイッチを入れても動かなかったのでそのままにしておいたという扇風機から火災が発生した例もあります。必ず電源プラグを抜いて販売店やメーカーに相談するか、古い扇風機は 買い替えを検討することをお勧めします。
調子の悪い扇風機などは無理に使い続けない方が良さそうですね。買い替えを検討する時期や安全に使える期間の目安などはあるのでしょうか。
扇風機の火災事故は製造から10年以上経っている製品で多く発生しています。2009年4月1日以降に製造または輸入された扇風機やエアコンなどには製造年及び設計上の標準使用期間が表示されていますので、これを目安にすることもできます。
設計上の標準使用期間が過ぎたら異常がないか注意をするようにしたいですね。ではもう一つ、エアコンの場合はどのような原因で火災が起こっているのですか？
エアコンによる火災の原因は主に3つです。1つ目は電源コードの改造や修理、延長コードとの接続などが原因のもの。2つ目は小動物や虫の侵入による室外機からの発火。3つ目がエアコンの洗浄が原因で機械内部に不具合が起き発熱、発火するケースです。
延長コードやエアコン洗浄が原因になってしまうことがあるのですね。どのような対策を取ればいいのでしょうか。
エアコンのプラグは延長コードにつながずに専用のコンセントに直接つなぎましょう。エアコンは消費電力が大きいため、延長コードにつなぐと発熱、発火の恐れがあります。エアコンのプラグは定期的にホコリを掃除しましょう。また室外機の周りは段ボールやゴミ、植木鉢などを置かずにきれいにしておくことで危険を減らせます。
エアコンの洗浄についてはどうでしょうか。市販のエアコン洗浄剤もありますが、どのようなことに気をつければいいのでしょう。
製造時期が古いエアコンは購入者による洗浄が想定されていない構造の製品もあり、自分で洗浄することで火災の原因になってしまうことがあります。エアコンの内部洗浄をする際は正しい知識を持った業者に依頼することが望ましいですね。自分で洗浄する場合は取扱説明書をよく読み、注意事項を守って行いましょう。
市販の洗浄剤を使用する場合はしっかり注意しないといけませんね。他に気をつけるべき点はありますか？
はい、次のような症状があるときは注意が必要です。例えばブレーカーが頻繁に落ちる、室外機から水漏れがしている、異音がしたり焦げ臭い匂いがする、電源コードやプラグが熱くなる、変色しているなどの症状は異常の疑いがありますので、すぐに使用を中止し販売店などに相談しましょう。リコールが行われた機種もありますので、利用している古いエアコンが大丈夫か心配な方はウェブサイトで確認してみてください。消費者庁リコール情報サイト、または経済産業省リコール情報で検索してください。
扇風機やエアコン以外の夏物家電で気をつけるものなどはありますか？
はい、近年では携帯用の小型扇風機が原因の火災も起きています。手軽で便利な小型扇風機ですが、排気や保管の不手際が原因でバッテリーから発火するなどの危険があります。使用しなくなった製品の処分は十分に注意して、自治体の指示を確認して行いましょう。
暑い夏を乗り切るには必需品の夏物家電ですが、誤った使い方をしたり、メンテナンスを怠ったり、また古い製品を無理に使い続けると火災事故につながることがあります。おかしいな と感じたら、すぐに使用を控え、専門家に相談しましょう。夏物家電を正しく安全に使い、快適な夏をお過ごしください。トラックナンバー3。やっぱりご飯でしょ。お米と健康。古くから日本人に愛されてきたお米。育成環境が日本の気候風土に適していたお米は、主食として食卓に並び、お菓子やお酒などの原料としても用いられ、広く親しまれてきました。お米のご飯を中心とした日本型食生活は、栄養のバランスを取りやすく、最近では海外でも日本食が注目を集め、日本食レストランなどが増えています。しかし、年々日本人はお米を食べなくなっていると言われています。日本人にとって大切なお米。今もう一度、お米の魅力について考えてみませんか？日本人はお米を食べなくなってきているんですか？
日本人一人が1年間に消費するお米は、1962年の 118.3kg をピークに年々減り続けています。2020年には 50.7kg となり、ピーク時の半分以下まで落ち込んでいます。世帯構造の変化や食の多様化によって、お米を食べる量が減ってきているんです。
そう言われてみると、私は一人暮らしですが、お米を炊くのが面倒で、ついパンなどで済ませてしまうことがあります。
そうですか。確かに、農林水産省が過去に行った調査では、パンなどのお米以外の食事を選択する理由として、お米のご飯は準備や片付けに時間がかかるという意見や、パンなどの方が短時間で食べられるといった意見も多くありました。一人で簡単に済ませたい方や、忙しくて時間がない方は、お米を敬遠しがちなのかもしれませんね。しかし、最近ではパックご飯や冷凍チャーハン、冷凍おにぎりなど様々な商品がスーパーに並ぶようになりましたから、手軽にお米を楽しめるようになってきています。お米を中心とした食事は栄養バランスが整いやすいので、そうした商品を利用してみるのもおすすめですよ。
お米は炭水化物というイメージがあるのですが、実際にはどのような栄養素が含まれているのですか？
はい。白いご飯 100g には炭水化物が 37g、タンパク質 2.5g、脂質が 0.3g 含まれています。主な栄養素となる炭水化物は、食べると体の中でブドウ糖に分解されます。ブドウ糖は私たちの脳を働かせる唯一のエネルギー源です。不足してしまうと集中力が低下したり、疲労を感じたりしてしまいます。しっかり炭水化物を摂ることで、脳にエネルギーが行き渡り、集中して仕事や勉強ができるようになります。また、主食になる食品として、低脂質なのも良いところです。白いご飯 100g に含まれる脂質が 0.3g なのに対し、食パンには 4.4g、ロールパンには 9g、クロワッサンなら 26.8g の脂質が含まれています。
お米は主食として優秀な食品なんですね。お米のご飯を中心とした食事は栄養バランスが取りやすいということでしたが、どうしてでしょうか？
食事の栄養バランスを取る際に考えたいのが、私たちの体のエネルギー源となる三大栄養素、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスです。 年齢などにより若干の違いはありますが、おおむねタンパク質を 13% から 20%、 脂質を 20% から 30%、 炭水化物を 50% から 65% の割合となるようにすると、生活習慣病の発生や重症化を防ぐことにつながります。炭水化物が主成分で、低脂質のお米は様々なおかずと相性が良く、バランスの良い組み合わせが作りやすいんです。2013年12月に和食が世界無形文化遺産に登録されましたが、お米と一汁一菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。
お米で炭水化物を取って、おかずやお味噌汁などで脂質とタンパク質を調整すればいいわけですね。ここまでは一般的な白いお米についてお聞きしましたが、最近では玄米などにも注目が集まっているようですね。
はい。玄米には食物繊維やビタミン B 群、ビタミン E が豊富に含まれ、また発芽玄米といって、発芽させた玄米には血圧改善やストレス緩和などの機能性が謳われるGABAなどの成分も含まれていることから、近年注目されています。お米を食べる頻度についての最近の調査では、年代別に見ると20代はほとんど毎食お米を食べているのに、中高齢世代ではお米を食べる頻度が低い傾向にあると分かりました。年齢が高くなると健康面が気になるかと思いますので、こういった方へも玄米はおすすめです。
でも玄米って食べづらくないですか？
最近では炊飯技術の進歩などにより味も良くなりつつあります。表面を加工して食べやすくした玄米や、発芽玄米のように通常の玄米よりも機能性成分を豊富に含ませた玄米など、様々な商品が開発されています。また玄米米粉という玄米を粉にしたものや、調理に適したミックス粉も開発され、美味しいパンやお菓子なども作れるようになりました。技術の向上により玄米も利用しやすくなっているので、ぜひ試してみてください。
お米は私たちの食生活以外にも重要な役割を果たしています。まずお米を作る水田は、稲を育てるだけではなく、人や様々な生き物、環境に対してとても役に立つ働きをしています。水田を維持していくことは非常に重要なことです。また、多くの食料を海外からの輸入に頼っている日本ですが、お米は国内で唯一自給可能な穀物です。このように、お米を多く消費するスタイルは、いろいろな機能を持つ水田の維持や、皆さんの食料安全保障にもつながる大切なことです。お米のご飯をいっぱい食べて、元気に過ごせる食生活に見直してみませんか？農林水産省のウェブサイトでは、もっとお米を身近に感じられるような情報を発信しています。やっぱりご飯でしょ、で検索してみてください。トラックナンバー4。7月は愛の血液助け合い運動月間。献血へのご理解とご協力をお願いします。皆さんの身近な人の中にも、大きな怪我や病気を患ったけれど、治療を受けて元気になったという方がいませんか？もしその人が治療に血液製剤を使っていたのなら、それは献血によって誰かが提供してくれた血液から作られた薬です。あなたの献血が誰かの命を救う助けになります。 より一層の献血へのご理解とご協力をお願いします。献血の呼びかけは本当に多くの場所で毎日行われていますね。どうして献血がそれほどに必要なのでしょうか？
はい。怪我や病気の治療に用いられる血液製剤は血液から作られています。血液は人工的には作ることができません。血液製剤を作るために多くの方からの献血が必要なんです。
いつも献血を呼びかけているのはそういう理由があったのですね。
はい。血液は長期保存ができないため、患者さんに安定して提供するためには、継続的に献血をしてもらう必要があります。また、一人が一年間に献血できる回数や量にも限りがあるために、広く多くの方に呼びかけています。
毎日1万4千人程度の献血量が継続的に必要とされているそうですね。足りなくなることはあるのですか？
血液製剤を作るための血液在庫量は、季節の影響を受けやすく、特に夏場は不足しがちです。献血バスが派遣される企業や大学が休暇になることなどが理由です。他にも、少子化の影響で献血が可能な人数そのものが減っていることや、若者の世代に献血者が減少していることも不足の原因になっています。将来的にはさらなる不足が危惧されています。
怪我や病気で必要な人に血液製剤などが届かないのは困りますね。何か対策は取られているのですか？
血液が不足する時期に備えて、7月は愛の血液助け合い運動月間として、多くの皆様に献血の必要を呼びかけています。また、より献血しやすいように、ラブラッドというウェブサービスも整えられました。献血にご協力いただいた方や、献血カードをお持ちの方が、ラブラッド会員に登録いただくことで、ウェブから次回献血の予約ができたり、次回の献血へ案内があったり、ポイントを貯めて記念品がもらえるなど、複数回の献血へも協力しやすくなりました。他にも、企業や団体に献血サポーターとしての参加を呼びかけ、献血にご協力いただくという取り組みも行われています。
献血はいつでも誰にでもできるのですか？
献血は16から69歳の方にご協力をお願いしています。また、ご本人の健康や輸血者の安全性を確保するための基準が設けられていて、そちらに該当しない場合はご遠慮いただくことがあります。例えば、特定の薬を服薬中だったり、3日以内に出血を伴う歯科治療を受けていたりなどがあります。詳しくは問診医に相談できます。
補助犬を同伴している場合はどのようにしたらよいでしょうか？
献血会場への補助犬受け入れを実施しています。混雑状況によりお待ちいただく場合や他の献血会場へご案内をする場合もありますので、補助犬の同伴をご希望される場合は、あらかじめご来場予定の会場へご確認ください。
外出先で献血バスなども見かけることはありますが、献血はどこですることができますか？
全国各地にある常設の献血ルームや、毎日稼働している献血バスで献血することができます。日本赤十字社のホームページで、お住まいの地域の献血ルームや献血バス運行予定を確認することができます。日本赤十字社献血で検索してみてください。
実際に献血するときはどのような手順で行われるのでしょうか？
初めて献血にいらした方は、受付でご本人の確認と、献血の副作用やいただいた血液の利用目的などについて同意をいただきます。受付後、皆様の安全と安心のため、健康状態を確認する質問へ回答していただきます。こちらはタブレットで回答しますが、事情がある場合は職員が代行してくれます。その後、問診と血圧、体温測定、続いてヘモグロビン濃度検査、血液型事前検査と進み、医師が問題ないと判断した場合、そのまま採血を行う流れになります。
採血を行う前にしっかりと健康状態のチェックなども行われているので、献血者も安心して協力できますね。
採血が終わった後は水分補給を行っていただき、10分以上の休憩をとっていただきます。十分に休んでいただいた後に、献血カードと献血後のお願いを受け取り、確認をしてもらえば終了となります。採血時間は、おおよそ、血液中のすべての成分を採血する全血献血で、10分から15分。特定の成分だけを採血する成分献血で、40分から90分程度となります。
最後に、新型コロナウイルスが流行っており、献血に関しても不安を覚える方はいるかと思うのですが、感染対策などはどうなっていますか？
献血ルームでは、アルコール消毒や換気など、新型コロナウイルスへの感染対策も徹底されておりますので、安心して献血にご協力をお願いします。また、会場の密を避けるために、予約による献血もお勧めしています。こちらも合わせてご利用をお願いいたします。
献血は誰にでもできる命をつなぐボランティアです。ですが、この10年で10代から30代までの献血者はおよそ 35% も減っています。将来にわたって安定的に血液を確保するためにも、若い世代をはじめ皆さん一人一人が身近な問題の一つとして関心を持っていただけるようご理解、ご協力をお願いします。7月は愛の血液助け合い運動月間です。この機会にぜひ近くの献血会場へ未来のために踏み出してみませんか？興味のある方は愛の血液助け合い運動で検索してみてください。トラックナンバー5、少年法が変わりました。2022年4月1日に少年法等の一部を改正する法律が施行されました。また、この日から選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳、19歳の方は、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になりました。今回の少年法改正は、18歳、19歳の少年が罪を犯した場合には、その立場に応じた取り扱いとするため、特定少年として、17歳以下の少年とは異なる特例を定めています。まず、改めて、少年法というのはどのような法律なのでしょうか？
少年法は、少年の健全な育成を図るため、非行少年に対する処分や、その手続きなどについて定める法律です。少年法による手続き、処分の特色として、少年事件については、検察官が処分を決めるのではなく、すべての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定することや、家庭裁判所は少年に対し、 原則として懲役や罰金などの刑罰ではなく、少年院送致などの保護処分を科すことなどが挙げられます。
罪を犯した少年はどのような手続きでどのような処分を受けるのでしょうか。
少年事件は罪を犯した疑いがある限り、すべての事件が警察や検察などの捜査機関から家庭裁判所に送られます。そして家庭裁判所では、犯罪に関する事実のほか、少年の生い立ち、性格、家庭環境などについても調査をした上で、少年に対する処分を決定します。家庭裁判所の決定には、検察官送致、いわゆる逆送や、少年院送致、保護観察などがあります。
家庭裁判所では、犯罪に関する事実のほか、生い立ちや家庭環境なども考慮して処分を決めるのですね。少年院送致や保護観察などの保護処分は、刑罰とは違うのですか？
保護処分である少年院送致や保護観察は、少年の更生を目的として家庭裁判所が科す特別な処分で、刑事裁判所が科す懲役、罰金などの刑罰とは異なるものです。少年院送致では、対象者を少年院に収容し、その特性に応じた矯正教育などを行うのに対し、懲役では対象者を刑務所に収容し、所定の作業を行わせることとされています。また、保護観察では、対象者を施設に収容せず、社会内に置いたまま、保護観察所が指導監督、補導援護を行います。
先ほど、家庭裁判所の決定には逆送というものがあるとのことでしたが、どのような手続きなのでしょうか。
逆送は、家庭裁判所が保護処分ではなく、懲役、罰金などの刑罰を科すべきと判断した場合に、事件を検察官に送るものです。逆送された事件は、検察官によって刑事裁判所に起訴され、刑事裁判で有罪となれば、刑罰が科されます。また、家庭裁判所が原則として逆送しなければならないとされている事件を、原則逆送対象事件と言います。改正前の少年法では、16歳以上の少年の時に犯した故意の犯罪行為により、被害者を死亡させた罪、例えば、殺人罪や傷害致死罪などの事件がこれに当たることとされていました。今回の改正で、特定少年、すなわち18歳、19歳の少年については、原則逆送対象事件が拡大されました。
特定少年の原則逆送対象事件とはどのようなものでしょうか。
今回の改正により、特定少年については原則逆送対象事件に、これまでの16歳以上の少年の時に犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件に加えて、18歳、19歳の少年の時に犯した死刑、無期、または法定刑の下限である短期1年以上の懲役、禁錮にあたる罪の事件が追加されました。これにより、特定少年については、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪、組織的詐欺罪などが新たに原則逆送対象事件となりました。
なるほど。他にはどのような改正があったのでしょうか。
少年法第61条によって、少年の時に犯した罪については、少年の更生に資するため、氏名、年齢、職業、住居、要望などによって、犯人が誰であるかがわかるような記事、写真などの報道、 いわゆるスイッチ報道が禁止されています。今回の改正により、18歳、19歳の少年の時に犯した罪については、スイッチ報道は原則として禁止されるものの、逆送されて起訴された場合には、その段階からスイッチ報道の禁止が解除されることとなりました。ただし、非公開の書面審理で罰金などを科す略式手続きにより起訴される場合、引き続きスイッチ報道は原則として禁止されています。
そもそも、選挙権年齢や民法の成年年齢は18歳に引き下げられたのに、なぜ18歳、19歳の少年に少年法を適用するのでしょうか。
18歳、19歳の少年は成長の途上にあり、罪を犯した場合にも適切な教育や処遇による更生が期待できます。そのため、今回の改正では、18歳、19歳の少年も特定少年として引き続き少年法の適用対象とし、すべての事件を家庭裁判所に送って、原則として更生のための保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持しています。他方で、18歳、19歳の方は、選挙権年齢や民法の成年年齢の引き下げにより、重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として社会に参加することが期待される立場となりました。そこで、18歳、19歳の少年については、少年法においても、その立場に応じた取り扱いをするため、原則逆送対象事件を拡大し、スイッチ報道を一部解禁するなど、17歳以下の少年とは異なる特例を定めることとなりました。
少年法については、法務省ホームページにおいても解説しています。法務省少年法と検索してみてください。また、法務省提供の大人への道しるべというウェブコンテンツにおいても、漫画やクイズ形式により、改正少年法について紹介しています。ウェブ検索される場合は、大人への道しるべ少年法と検索してみてください。